一と
テルゾーの
大魔王はお年頃。
2015年4月26日日曜日、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心の星雲スカイ、たやすつよし、つよししっかりしなさい、大橋です。
どうも皆さんごきげんよう。いつの間にテルゾーのコールになったんでしょうか。おけやじを聞いてないことで有名なモンスターセテンテルゾーでーす。
はい、というわけで始まりました。
はいはいはい、
2015年4月26日日曜日の大魔王はお年頃、
お
5月場所じゃない、うん、4月場所
4月場所
というべきなのか何なんだか、
はい、
というわけなんですけれどもね、
いい
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。聖天テルゾーさん、
テルゾーさんはですね、
はい、
行事のモノマネしとるわけなんですけど、
はい、
相撲見たことないでいうねことで有名ですよね。
相撲見たことない、相撲見た時ないことはないんですよね。
はい、
テレビ画面を通じて、
そうそうそうそうそうそう、
よくよく見てるじゃないですかと我々は、
うん、
はい。ただ生で見たことがなかったと、
はい、そうそうい
うことですよね。
生のね、
はい、
その激突を、
はい。
見てなかったわけなんですよ。
そうですね、生放送を見てなかったわけなんですよ、うん、我々は、はい、
なんか言い方があるやな。
いやいやいやで、
まあ前回のね、
はい、
大魔王でも言いましたけど、初めて行きましたよと。
行きました
ね、大橋さんの上手な編集によって臨場感あふれる回になってましたけど。
はい、
あれもね、よかった、あれがきっかけかな。
はい、
単独ライブ、
はい、
やって、
はい、
今に至るわけですけど、いろいろ考えましたけど、
ほいほいほいほい、ね、なんかいろいろ話の流れがありますけれどもね、
はいはいはい、
まあそうですよね、
うん、
前回もまあちらっと触れまして、まあ上手な編集とおっしゃっていただきましたけれども、
はい、
2015年3月の8日にですね、
うん、
我々大阪の府立体育館に、
うん、
大相撲の3月場所大阪場所を見に行ったと。
もうそんな前ですか。
もうそんな前ですよ、一月以上前ですよ。
思いますね、
琴ノ若にもぎってもらったのも一月以上前ですから、
佐渡やん
佐渡やんね、
佐渡やんに、
佐渡方京親方にもぎっていただいたのももう一月以上前ですけれども、
はいはいはい、
やがて2ヶ月近くなりますが、まあ一応大魔王お年頃ということでですね、
はい、
そんな大相撲の3月場所大阪場所の話をなされるおつもりですか。
ですね、またライブ直前やって、
はい、
そんなに見てる間なかったんですけども、
はい、
まあ、初日はちゃんと、まあ、会場で見れましたから、
生で見ましたからね、
で何相撲終わって、
はい、
みんなお客さんがはけていく中、
はい、
土俵際にね、
はい、
本間賞がおって、
いらっしゃいましたね。
会いに来たい、会いに来たい、
はい、
会いに来たい、だだこねてましたけども、
そうですね、
いけないと、いうことで帰って出るとき通用口みたいなとこ出てね、
はい、
なんかここなんか関係者通るとこやんって言いながらも堂々と取って出ましたけども、
そうですね、
関係者ずらして、
まあたくさん出待ちの人いらっしゃいましたよね、あそこでね、みんなここから出てくるっていうことを知ってるんですよね、やっぱり ね
ちょっと裏側でしたもんね、
そうですね、正面玄関から出ず、
はい、
裏門から出ていた我々という感じです
けど、そうそうそうそうそう、
はい、
まあそういう風になっていきたいですね、
はい、そういう風になっていきたい、はいはい、
4日目だかなんだかの、解説に、
はい、
ちょっと最近ちょっと注目して見てるんですけど、振り分け親方、
あ、なるほど、
はい、
日本盛りは良いお酒でおなじみのコマーシャルでも、
そうです、
高見盛り、元高見盛りこと振り分け親方ですね、
はい、コメント自体はしっかりしてはって、
はい、
言いたいことは伝わるんですけど、
はい、
言い方が下手っていうだけの親方なんですけど、
はいはい、
これね、みんな面白がって聞いてるんですけど、やっぱり僕もちょっと面白がって聞いてますけど、
は
その何ですか、力とかやって カイカイナとかなんかえーととかあのーとか言うて言うっていうね、
ええ、
で4日目に千代大龍のことを千代大会って言うて言うてしまって吉田アナウンサーに千代大会です、あの千代大龍ですねって言われたあじゃあちょすいませんってあのーとかもう挙動ってしまってなってましたけども、
はい、
一生懸命やってはるしもうあの現役力士で、
はい、
現役時代にやっぱり命がけで取る気合をわざと自分に入れてですね、はい、奮い起こして取ってたっていうのがあるんで、
ええ、
やっぱ解説もやっぱ命がけなんですよね。
ああまあ、
ええ、
力入ってるっていうことは分かりますよね、
うん、
なんかあの動き自体も力入ってるっていうのはあのその現役の力士だった時から我々よく感じてたところですけれども、はい、実際にお話しされるところもやっぱりあの魂こもってる力入ってるという感じが、はいまあ、出てるのかなと。
やっぱり自分が撮ってる感じで見てるんでしょうね。
あ、なるほどね。
やっぱりこう経験者というか、だからそれでちゃんとあの分かるんやと思うんですけど、
はい、
そのアナウンサーとかに聞くと、
はい、
その振り分け親方が解説してるからって何を面白がってるか全く分からないっていうふうに言われるらしいんです。
なるほど。はははは
で僕らは言い回しが面白いとかインタビュー時のとかもそうでしたけど、はい、面白がってみんな見る風潮っていうのがあるじゃないですか、
はい、
面白がっちゃいかんよっていう話をねまず最初にしながら、
はい、
僕はでもそれでも振り分け親方をちょっと見ていきますけど今度から。
あ、なるほど、
はい、
北の富士さんだけではなくって
そうですね
振り分け親方も
見る
見るということですね、なるほど。
あ、北の富士さん もう名言余計、
はい、
名言集みたいなのが YouTube ありますからね音声集めたやつ、
はい、
これ土俵の上じゃなかったらもう始まっちゃってるよねって言ってあの朝青龍と白鵬のあの白鵬が手ついた時に手ついてるのにバーンって押してしまって朝青龍が、はい、肩でこう鉄山甲みたいなこうガッガチーンってやって、
はい、
うんってなったやつね。
ありましたね。
土俵の上じゃなかったらもう始まってるよって言って、
うん、
何がっていう、
うん、何が始まるの
始まってるよっていう
何が始まるのかと。
そうそうそうそう、まあ、そういうコメントをですね、
はい、
追いかけていこうとこれから思ってますよ。行事だけでなく、
なるほど、
ええ、
まあ、行事だけではなくて相撲の取り組みもそうですけれども、う
ん、はい、
まあ、それを解説する親方であるとか、またあるいはまあ北の富士さんというところも、まあ、まあ引き続き注目して、
はい、
注目していきましょうよと。
注目していきましょうよっていう、
はい、
注目しすぎて、
はい、
場所を見るのを忘れるっていうね
そういうことですね、まあ、あのやっぱり今回はこの期間中に関しては一点集中というところはきっと終わりだったと思いますのでね。
で、いつものように総括をじゃあ大橋さんにお願いしてよろしいですか。
あっさり総括になりますけれども、ね、
はいはいはい、
我々が見に行ったその大阪場所、まあ、15日間終えまして、
うん、
最終的にはですねやっぱりあの横綱白鵬翔が、白鵬翔関がですね何度あの幕内最高優勝34回目を遂げられたというのがもう総括ですね。
うん、
いや結局はもう優勝かよと、
はい、
いうことになりましたよ、
うんうん、
もうあの自身の記録をねどんどんどんどん塗り替えていくだけというところかもしれませんけれどもね。
そうですね、
なんとねこの大阪場所3月場所が終わった時点でですよ、
ええ、
横綱在位46場所で621勝69敗、
お
勝率が9割に乗ったんですって。
うわ6と9ばっかりやな。
いや出てくる数字そうですけれども、
ね、僕1969年生まれですけど
そうですね、いやすごいなと、10回戦って9回勝ってる、はい、1回しか負けないということですからね。まあそりゃそうですわなと思いますよ、
ね、
まあ今場所もね、まあ、14勝1敗ということで、
うん、
まあ、あの唯一任したのが関脇の地位だった照ノ富士関ですけれども、ね、
照ちゃんね、
あの照ちゃんは結局だってあの13勝2敗ですからね今場所、敗れたのは稀勢の里関と魁聖関この両名に負けただけ、
はい、
でまあ、あの横綱白鵬関にも13日目に勝ちまして、
うん、
終わってみれば13勝2敗、
うん、
まあ、準優勝という成績でですね、3勝についても殊勲賞と敢闘賞ダブル受賞ということで、それこそ先ほどお名前出ました北の富士さんに言わせるとですよ、
うん、
まあ、逸ノ城よりもむしろ、
うん、
照ノ富士の方が先に大関横綱になるんじゃないかと、
ね、
言われるぐらいの、 待機の一人ですね、この人もね。
うーん、どうなんでしょう。でも次の場所どうでしょうかね。
そうですね、うん、東の関脇で13勝2敗ということで、
はい、
でまあ次場所の成績、次々場所の成績の以下によってはこれは、まあ、また大関昇進になるかどうかというところじゃないかなと、うん、
そっかそっか、もう次やもんね。
そうです、
言うても
言うても5月場所ですよ、
うん、
その時点でどうなるかというところですね。
まあ、早くなってほしいっちゃなってほしいですね。
うん、まあそうですね、なんかやっぱり、うん、日本人大関に頑張ってほしいんですけどね。
まあね、
うん、本当は、
うん、今日本人しかいないですから大関。
そうです、大関はね、
うん、
なんとか誰か一人横綱になってくれよと思うんですけども
ね。え、キセナン受賞終わっちゃったね。
終わっちゃいましたね、訓録になっちゃってますからね。
うん、まあそれでもまあまあまあまあって感じが、なんか白鵬との取り組みが問題が出ましたけどね、
まあまあ、そうですね、まあなかなかね難しいところではあると思いますけれども
ね。
まあ上位陣なんかやっぱりね、我々見に行った日結局あの途中山席に食らわされてしまったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
キセニアンね、
うん、
まあ、あんまり初日2日目ぐらいからコロコロ負けられると、うん、見る方もなんか気合がダウンしてしまうので、
そうですね、
そのあたりも日本人大関の皆さんには頑張っていただきたいなと思いますけれどもね。
まあ稀勢の里関は、
はい、
頭もいいので、
はい、
やっぱりプレッシャーにも弱いんかなと思ったりもしますけども、
うん、
もうちょっと、
はい、
白星を、
はい、
取りこぼしをないように頑張ってほしいもんですね、
はい、本当にそうですね、
うん、
やっぱり、まあ、白鵬関もね認める、まあ、力量があるわけですからね、
それは土俵祭りの時なんかですよ、一緒に横座ってますよ
仲良しというかやっぱり認め合うところはあるんでしょうね、そうですよね、
はい、横座なるよ、って言ってる、早くなるよ。
そりゃそうでしょうね。本当に、ね、
いや、なりたいですけどね。
そうですね。そうですね。1,2,3。あ、まあ、白鵬関、まあ、この優勝ということでね、この3月場所の最中に、
30
歳のお誕生日を迎えられたというところはありますね。
うん、おー、30歳ですか、もう。
はい。
もうですか。
1985年の3月11日のお生まれなので、
うんうん、
30歳を、この、8、9、10、11、4日目一の定石に勝たれた日に、
はい、
まあ、迎えられたということですね。
3月11日、
はい、まあ、3.11 ですよ、はい、だからがお誕生日で30歳を迎えられて、うん、より円熟味を増されてる状態ですけれども、
はい、
果たしてこの、まあ、独走体制を誰が止めるのかというところですね、
うん、まあそうやね、言うてもキセニャンかテルちゃんか、
はい、
同じテル像ですからね、僕も頑張らないと
はい、頑張っていただきたいですね、あと何かありますか、気になるところとかありました。
あと気になるのはやっぱりね、はい、僕的にはね、
はい、
正之助さん、
あ、正之助さん
37代、
はい、
木村正之助が、
はい、
引退になりましたんで、
定年退職ということですよね、
まあ、不在になるんですよね。
そうですね、
で5月やから多分5月場所の場合は4月の、ま、月末ぐらいには次どうなるか発表があって、
はい、
不在のまま行くか、
はい、
もしくは伊之助さんが、
はい、
正之助になるか38代、
はい、
なんですけども、
はい、
早決めてっていう、 もうまた覚えなあかんから早くもう順番変わったら今もうおれへん、3人もおれへんねんか45人中。
なるほど、
ま
あ、定年退職をされた方であるとか、そういったところで人がまあ抜けてしまうと、
うん、
というところですね。
リタイアした人もおるし、はい、もうそんなんで一時も覚え直さなあかんから、はい、早決めてっていう、
はい、
だからもう抜けてるよいっぱい、
はい、
最後の方とか、
はい、
うん、だからこれで伊之助さんがあの木村正之助に38代になったら、
はい、
9年は安泰なんで、
あ、年齢的なことを言えば、はい、
もうしばらく覚え直さんでいいかなっていうあの行事さん増えないんでね、45人以上は、
あ、まあ、あのトータルの人数は45人までということですよね、はい、
個人タクシーと一緒ですわ誰かやらめないと入れないです、
はい、その枠空きがなくなることがないとということですね。はい、
だから今幕内閣14人おったけど12人になったんで、
はい、
一番下があれですよ、あの銀次郎ですよ。
あ、幕近くの一番下が銀次郎、
銀次郎、その次が、はい、問題を起こした金太夫になりますから、 行事不在のまま、
はい、
力士入場になった時に、はい、新之助時代にちょっと出番忘れて誰かいないのかって言って猪之助さんが言うてね、いなかった新之助が今あの金太夫ですから、式守金太夫ですから、
はい、
その人がもう2番目ですからね、
はい、
また新しいモノマネレパートリーも増えていきますよ、そりゃ
期待してますよ、う
ん、はい、はい、
そんな感じですか。
そんな感じですね、
はい、
はい、
まあ、さらっという感じですかね、
うん、まあ、はい、北の富士さんももうご高齢になってきてんで、
はい、
まあ、早く会いたいなって思いますけどね、早く呼んでください、飲み連れてください、早くもう、はい、もう誰も来て、ちょっと来てってなくてもうちょっと行事ものはねやるとき来てくださいよ、ちょっとお声かけせなあかんね、でもね、ほんとね、お声かけできるんかなこれ
You can come get some.
では行きますよ、
はい、
4月1日のライブ終わりました。
おお、
当然終わってますよね、今日何日ですかって話ですけど、
それはもちろん4月26日ですから、
はい、
いやーすごいですね、前回のあの驚きの告知から早1ヶ月ですけれども、
はい、
4月1日のそのライブですね、
はい、
まあ、せっかくですからあの青天照蔵さんからそのライブの名称をもう一度お伝えいただきたいんですけれども、うん、
元祖行事モノマネ青天照蔵の面白いほどよくわかる行事のいろは第一幕ということで、
すごい、お疲れ様でした、
はい、どうもありがとうございます、もうね怒られながらやってきましたけども怒られながら
はいはい、
やっぱり企画が大事大事ってよく言われてて、
はい、
まあ、その中でも何ですか、弟子筋ではないんですけど弟分でもないんですけど、
はい、
あの須藤大河というね、
はい、
あの役者が、
役者が
おるんですけども、役者やっとる男が、
はい、
のあの頭の中が冴えたというかね、
頭の中が冴えた、
彼の発想があってなんかできたみたいな感じもありますし、
はい、
あとまああの桶谷育郎さん、
はい、
桶さんが、の助力というんですか、
はい、
いろいろの助け船があってできたっていうのもあるし、はい、まあ、スピリチュアルカウンセラー愛さんっていう方もね、いろいろ言うてくださって、
はい、
まあ、できたイベントなんで、
はい、
またあのだ打剣、打剣じゃねえわボバ、
打剣でも ボバでもないと思いますけど、
ロッキーもおったけども、
はい、
まあ、そんな中でできたんでね、
はい、
まあ、よかったなと思ってます。
よく頑張られましたよ ね本当に、
まあ、やってみないとわからないこともたくさんあるじゃないですか。
そうですね、
まあ、その中で分かったんは、
はい、
声ちっこいっていうか改めて分かりましたね声聞こえへん、何言ってるか全然っていうの分かりました。
まあね、あのこの大魔王では私の声が小さい小さいと言われ続けましたけれども、いざそういった大舞台に立ちますと、
うん、
比較的声が出てるはずの、
はい、
青天照蔵さんも声が出てないと、
そうそう
言われてしまうわけで、
維持できないですよやっぱり。
あ、
あのそのずっと2時間今日やっちゃいましたけど、
トータル2時間半ぐらいされてましたね、時間的には。
もうだいぶ途中でもうめっちゃ長かったわと思いながら
はい、
思ったんですけど、
はい、
やっぱり持続できないです、まあ、出力を、
はい、
はい、飲んじゃうのもありますけど、
はい、
なんかね持続できるようにしたいなって思い出してですね、
はい、
まあ、その1日のライブはまあまあ良かったとして、
はい、
直近にですね4月7日に愛さんからあのラジオ FM 岸和田に出てほしいって言ってあれがあって、
はい、
であの須藤君にはもう打診してますんで、
はは、
須藤君はもうあの2つ返事で OK してくれましたって、ええー、と思って
はい、
あ、そうなんや。でも、まあ、須藤がおれへんかったらね、
はい、
僕喋られへんから
そんなことはないでしょう。
だから須藤くんがこのあのテルゾのバーターになって
岸
和田まで行きましたよ。
あ、行かれました、あ、4月7日、
はい、
あ、はいはい。
なかなかでもそこでも、
はい、
ラジオでその何ですか、あのキャス、ツイキャス、
ツイキャス、はい、
やられてて、
はい、
それは映像も後で見たんですけど、まあ、その中でも声一番ちっこいんです。
あら、それはやっぱりちょっとあれですね、
うん、
青天テルソーの声を大きくするプロジェクトが必要ですね。
だそれ以来なんかちょっと意識するようになって、普通に喋る時も、
はい、
なんかちょいちょい意識するようになってきて、
はい、
でまあ私のお姉さん的な存在の、
はい、
もう椎名さんっていう人がおるんですけど、にも言われたんですけど、何か伝えようとすることをしないと、
はい、
やっぱり伝わらないよって。声が大きいだけじゃなく、
はい、
何かその伝えようとする気持ちが一番大事やねんでっていうことを言ってくれまして、
はい、
会場の中でも後ろの方の人に聞こえるようにとかって、その抽象的なことじゃなくて、例えばまあ可愛い女の子がいたとしますよ、
はい、
後ろの比較的後ろの方の席に、その子にこの思いを伝えるっていう気持ちで、
はい、
喋れば伝わるって言って言ってくれはって、すごい気楽になったんですけど、だからそういう思いをしながら当日頑張ろうと思ったけど、すっかりそれぶっ飛んでましてね
緊張でやっぱりそれどころではなかったと、
もうぶっ飛びまくってました。いろいろもうなんかはしょりすぎてましたけどね、自分では。
ああそうですか。
最初はめっちゃ早かったんですけどね。
ああまあ最初のね、
うん、
私が見させていただいている 中で、
はい、
行事モノマネをね、
うん、
連発されたところはなんかすごく声も出てたと思いますし、
はい、
いい感じだったように見受けましたよ。
ありがとうございます。
本当にいやいいなと思いながら見てました。
あれもね、
はい、
まあ言うたらあれですが、放送作家須藤大河に、後ろの方を腕組んでロフトのね、
はい、
その舞台と客席あるんですよ、はい、客席の後ろの方でこう腕組んで、
はい、
ちょっともっぺんやってみてよ、ちょっとそれ画伯もっぺんやってみてみたいな感じのこと言われて
はい、
はい、って言って、ね、ちょっとそこもうちょっとはっきり言った方がいいですね、それもうちょっとその言葉もうちょっとはっきり言ってもらえますみたいな感じのあそこもそこ止まってそこ動いたらあかんっていうようなことを
もう演技指導ですね。演出ですわ。それは
そう、
はい、
怒られながら、
怒られながら
やって、
はい、
初めてできるというね
いやまあ元となるものはもちろん青天テルゾーさんの中にですね、あるモノマネなので、
うんうん、
それは人が見た時にどんな感じを受けるかというところを、まあ、補正してくれてるというところだと思うんですよね。
そうですね、なんかやっぱり全然わからない人が見に来るわけやからって言って、はい、いうふうに言ってました、ね、企画一緒に考えてる時も、
はい、
いやこれはもう分かってる体でこう言うてることになってるから、はい、分からん人がおるっていう形にした方がいいですみたいな感じで書き換えて、
なるほど、
あこれやめましょうみたいな感じの、
はい、もうじゃあなんかこんな言い方をするとなんですけれども、
うん、
須藤大河さんの手のひらの上で転がされてるような感が、
そうまさに彼の思い浮かんだ土俵の上で僕は相撲を取ってたわけです
うまいこと言おうとしましたね、
はい、たまにそうってうまいこと言おうとして失敗するんですけど、
いや、そうですか、なるほどね、まあ、自分の土俵でしか勝負できないというのは確かなので、その土俵の外からね見てる人たちに対してどういうふうに伝えるのかっていうところですよね、まあ、難しいとは思いましたっていうか思いますけれども、どんな仕事でもどんなまあ表現でもそれは同じだと思いますけれどもね、
うん、そうなんですよ。
うーん、
まあでも自分が一番良かったなと嬉しかったなと思ったことがあって、
はい、
それは11、12年ぐらい会ってなかった、まあ、友達がいるんですけど、まあ、彼年下ですけどね、同じケーキ屋で働いてたんですけど、
はい、
フェイスブックでお誘いしたら、
うんうん、
もう二つ返事で「あ行くわ」って、
おうおう
「誰か連れて行くわ」って言って、
はい、
言うて連れてきた女の子連れてきてくれたんですけど、で終わりの時に、まあ「ありがとうございました」って挨拶した時に、はい「面白かったです、私相撲好きなんで」って言ってくれたのがすごく嬉しかったです。
おうおう、はい、それは素敵なことじゃないですか、
うん、
はい、
それが一番嬉しかったですね。
あなるほど、まあ何でしょうね、そうやって自分が知ってる人の連れてきた人、で、まあ、それはもちろん、青天テルゾーさんはご存じない女性の方だったんですよね。
そうです、
まあ、だからそれこそどういう人が来てくれるかわからない中で、
うん、
まあ、その人が見てくださって面白いっていうふうに楽しかったっていうふうに言ってくれた たっていうのはやっぱり本当に嬉しいと思いますよ。
うん、まあ、あのお世辞でも何でもそうなんですけど、
はい、
やっぱそういうことをにこやかに言ってくれたりしたらやっぱ嬉しいですね、はい、次も頑張ろうと思いますね。次あったら頑張ろうみたいな、
それは絶対思いますよね。
うん、空回りならないように、
はい、
頑張らなあかんなと、
はい、
思いました。あとあれですわ、あのまゆにゃんの相方、
はい、
も来てて、
そうですね、
初めてお会いしたんですけど、
はい、あのなんか懐かしい人がいてるなって、私はちょっとあのタイミング悪く、あれなんか知ってる人がいてるなっていうところで終わってたんですけど、
まゆにゃんね、あの、はい、須藤大河ファミリーですか、あれは、
須藤大河ファミリーです、
ね、ファミリーのまゆにゃん、はい、ポッドキャストやってる、
はい、
なんて言うの、ひ、え、昼めき主、
そうでしたっけ、
昼めき主かなんか、
はい、
の相方のケンケンでしたっけね、
はい、
来られてて、
う
ん、まあ普通に面白かったですって言ってくれて
はい、まあやっぱりあのそうやって来てくれた人たちの声がね、
うん、
やっぱりあの自分をまた次に動かしてくれる何かになると思いますので、
そうですね、
まああのいろいろあると思いますけど、
はい、
総括するとですね、
うん、
まあ、楽しかった、良かったっていうことになるんじゃないですか。
まあそうですね、やってて全然窮屈さもなかったし、
はい、
まあちょっとなんですかね、もうちょっとこうやった方が良かったっていう部分は、まあ、めっちゃありますけど、
はい、
まあ、一番やって良かったっていう思うことの方が多いですね。ね、
そうですね、
ね、
よく言われますけれどもね、やって後悔することなんて一つもないんですよね、
うん、
実のところね。
何でしたっけ、一時の恥、
うん、ね、
引くは一時の恥、
まあまあそんなような慣用句もありますけれども、
引かぬは 一生の恥、
うん、なんか当てるのか当てないのかって今ちょっと思ってしまいましたけれども、
はい、
本当にやって後悔することはない、やった後に残るのは、まあ、反省だけだっていうことでね、
うん、
私の知ってるベピンさんもそう言ってましたわ、
はいはい、
やっと後悔することなんてないんだよって、
うん、
でまあいいことがまた次つながると思いますしね、
はい、
うん、また次があるんでしょうか、果たして。
ありますね、多分。
ありますか。
ありますよ、多分。
第1幕で終わるわけではなかったということですね、じゃあ。
うん、
ああそうですか。
まあ第1幕でも、まあ、別に終わっていいように第1幕でつけたんですけど
はい、
はい、幕ですからね、第2幕一応6月に予定しております。
うわ、すごい宣言されてしまいましたけど、あるんですね
予定しております
マジっすか。
はい、予定しちゃいましたね。
なんと、じゃあ元祖行事モノマネ青天テルソーの面白いほどよくわかる行事のいろは、
はい、
第2幕が
第2幕
なんと6月にありますか。
はい、プラスなんかサブタイトルつけますけど。
あ、そうですか、
はい、
すごいな。もう決まっちゃってますか。
もう決まっちゃってますね。
あら、
まあおいおい発表ありますんで。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそのおいおいの発表も楽しみにしつつですね、
はい、
今回の、
うん、
まあ、もっとなんかこうすればよかったとかこうできたん違うかっていうところをですね、
はい、
ぜひその第2幕で見せていただけると楽しみ増しますね、
うん、そうですね、まあ、ぜひ、
はい、
今回来れなかった方も、ね、
はい、
来てほしいし、まあ、告知も余裕があるんで、
はい、
あちらこちら僕も足運んでいっぱい人来てくれたらいいななんて思ってますんで、
はい、
番付書かなあかんし、またぎっしり詰まった
、はい、
ね、書かなあかんからちょっと頑張ろうかななんて思ってますよ。
ぜひ頑張ってほしいです、
は
い、
スピリチュアルカウンセラーの愛さんと、
はい、
須藤大河は熱出した言うて翌日言うてましたけども
はい、
はい、おっさんすぐ泣きよるからみたいなね、はい、よう言われるんですけど、別にそんな簡単に泣かないんで、
はい、
まあでも大魔王のライブの第3回の企画会議の時に大橋さんにガー言われた時は泣きそうになりましたけどね
そんな内幕はいいですよ、もう遠い昔の話なので、いやや
っぱりなんかその自分がなんか虚勢張ってるっていうのが分かる瞬間ですよね、ああいうのって。なんかこう、
まあまあまあ、まあ
薄っぺらいなっていう、
まあまあそういうこともね、ありましたねということを今思い出しながら。
若かった、
若かったあの頃、
若かったね、
はい、まだ若かった。
そういう虚勢はないんで、もう、
あ、なるほど、
はい、もう髪の毛一本しか残ってませんので
いや、やっぱ腕ハゲ張りましたね。
いやいやいや、ハゲてないから、だから髪の毛ふさふさですよ、どっちか言うたら。で、あのラジオの話もちょっと、
はい、
そうですけど、多分これ、
はい、
アーカイブまだ残ってるんかな、ちょっと残ってないかもしれないですけど、愛さんのスピリチュアル、言われにくいね、これスピリチュアルカウンセラー愛さんのツイッターとかで多分聞けたりするんじゃないかな、
はいはい、それは4月の7日に出演されたということですかね。
そうですそうです、
あの FM 岸和田というコミュニティ FM があるんですよね、
はい、うん、で、あのフリーで漫才師やってはるプランプーズっていう、
はい、
あのお二人、福井さん福谷さんっていう、
はい、
そのどの番組で笑う愛にはふくふく来たるっていう番組なんですけど、1時間でしたけど、あっちまでしたね、あれも。
あ、そうですか、そのお二人がというか、今回その、青天ネルゾーさんと、うん、須藤大賀さんが
バーターでね、
バーターで、ご出演になったのは何分ぐらいだったんですか。
いや、もう最初からですよ。
あ、もう最初から最後まで、
はい、
もう1時間ぶっ続け、
はい、
あ、ということだったんですね、
だからもう愛さんも心配されて、ガハグ一人やったら喋られへんから言うてバーターで須藤君を。
まあどっちがバーターなんかってちょっと思ってしまいますけどね。
そうでしょ、あっちの方がよう喋るんで。
そうですよね、
僕横でついてうんうん言うてるだけですから、
まあ、まあね、あの、うん、須藤さんはあのとあるところのね FM、 それこそコミュニティ FM で、
はい、
お話をされてました。
ましたね、ました、あ、もうましたです、
そうですね、はい、ね、他者の喋りなんでね、まあまあまあ、よくよくお話をしてくださる、くるくる頭回ってますけれども、
うん、まあ、振り方もうまいね。岸和田駅着いて、うなんもない、うわ、なんもない言うてたのに、
はい、
あんた反対が出てんねんもん、だってあの栄えてない方出てんねんもん、なんもないわそれ、言うてちょっと寒かったしね、なんもない。
そんな感じで、
うん、コンビニ探して歩いてたら、なんもないわ、なんもないわってずっと言ってた。いつものやつで。
いつものやつですか。あ、まあ、発揮されたわけですね、
はい、
うん、まあまあまあ、でも楽しいひとときだったんじゃないですか、それもまた。
そうですね、あの楽しかったですよ、
はい、
いろいろなんか勉強することもありましたし、初めてですから、そういう生で、
はい、
ラジオっていうか、
あ、なるほど、 FM、まあ、コミュニティ FM に出演されるっていうのも初めてだったっていうことですね。
初めてですね、
あの青天テルゾーさんにとっては、
う
ん、
そうですそうです、
うん、
一応帽子だけ被ってましたけど、烏帽子だけ、
烏帽子だけ、
偽物烏帽子だけ。
あのラジオで別にその姿が見えるわけではないのに、
ツイキャス、
あ、ツイキャスは、まあ、あの別にやってるから、ツイキャスでは見られたということですね、
はいはいはい、
あれ出ますもんね、
うん、
あの姿がね、
はい、で軍配をこうやって振ってたら、その熱かったかんみたいな感じのツッコミがあったしね。
ちゃんと、
はい、
あ、そうですか、
うん、
まあ、反応が良かったですね、じゃあ。
そうですね、
うん、
あのスルーされるのはもう怖いです、逆にね。ちゃんと突っ込んでくれはるっていう人たちがいるっていうのは、なんと頼もしいことかって思いましたね。
頼もしくありがたいことですね。
うん、
ああそうですか。ああ、まあなんか、じゃ あ, あの4月のその一日から続いて4月7日と、
はい、
まあ人前で出て、
はい、
そしてまたまあ公共の電波でお話をされてということで、
うん、
それはもうやっぱりやって後悔することなんて一つもないという感じになられたわけですね。
そうですね。
うん。
でもほんま2月から毎月なんか出てるんで、
はい、
ちょっとこれは。おって思ってますね、
自分の中で、
うん、
今まで、ね、コロナことはなかったぞと。
そうそうそう。
お、まあそれはあれですね、なんというか自分で動いてるから、あのちゃんと、まあ、そういったことが発生してるんだと思いますけど、うん、
なるほど。
あ、それも絶対そうですよ。幸せは歩いてこないって歌われてるじゃないですか、チータも、
うんうん、
だから歩いて行くんだよって、いいことっていうのはあの向こうからやってきてくれるわけはないので。
そうですね、
自分から近寄っていくしかないんですよね。
探しに行かないとね、
はい、
はい、そういう歌もありますよね、いっぱい。
そうですね、はい、つまりまあ青天テルゾーさんが自分の足で歩んで、
うん、
そのいいことがたくさんたくさん、まあ、次から次へと自分の足で近づいていってると。
そうですね、
いうところでしょうか。
だったらいいなって。
絶対そうです、
はい、頑張りましょうか。
はい、
はい、その時大魔王のね、
はい、
公開録音とかもしたいなと思ってますんで。
なるほど、
はい、
はい、
もうちょっとだけ続くのだぞい。